刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組のね、年内の配信も今回が最後。2013年もね、ご愛聴ありがとうございました。来年もね、どうぞよろしくお願いします。ということで、今回は開運をテーマにしてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は開運の表技裏技と題してお届けします。はい、いよいよね、2013年も終わりということになりますが、今年1年をね、振り返りながら、新たな年を良い1年、開運の1年にしたいと願う人は多いですよね。
もちろん僕もそうなんですけれども、たまさか今年はですね、伊勢神宮、それから出雲大社の遷宮が重なった年ということで、ことさらにパワースポットだとか、寺社仏閣といったものがこうクローズアップされた年でもありますよね。はい、ただその時にふと思ったのが、あれ、俺意外と神社のことを知らないなとか、マナーってどうすりゃいいんだろうって思うことが、多かったわけですよね。はい、そのせっかく開運を願って神社を訪れても、参拝のお作法を知らなかったがために、神様に無礼を働いてしまうんですとか、そうなるとこう運を授かることもこうままならないんじゃないかなみたいな感じがしますよね。はい、そういう作法だとか知っておかなければならない基礎知識、今更人に聞くのもあれだし、みたいなところがあるので、今回はそういう開運についての素朴な疑問の答えをご教授しますという企画なんですよね。
本当に知らないこと多いですよね。
そうなんです。
これはその運蓄の一つかなって私も思ったんですけどもね。まず間違えがちなのが、神様へのお願いの仕方ですね。神前に立ってね、商売繁盛だとか、例えば出世できますようにといったような漠然とね、念ずるだけでは願いは届きにくいんですね。で、神様にただすがる、あるいはただ頼むだけというのは好ましくないということでね、同時に欲張ったお願いをするのもおこがましいというふうに言われてるんですね。
なるほど。神様にご利益を頼んではいけないということですね。じゃあどうやって
言わせないんでしょう ね。ここ本当に知らなかった人も多いと思うんですけども、願い事は具体的に、そして頼むのではなくて誓うというのが鉄則なんですって。
誓う、
そして最後に神様へお力添えを求める、神様のご意思通りに幸せをいただけるとありがたいですといった感じで結ぶといいでしょうというふうにね、民俗学者で國學院大學教授の新谷孝則さんは解説してるんですよね。
なるほどですね。具体的にということはですね、例えばただ単に資格試験に受かりますようにではなくてですね、12月15日に行われる簿記一級検定に合格するために私は最善を尽くします、どうぞお力添えください、といった感じで誓うということになるんですよね。で、神社のその参拝マナーという部分なんですけれども、例えば鳥居で一礼するですとか、参道の真ん中を歩かないといったことは、決まり事ではなく、神様に対して敬意を表すために行うことということなんですよ ね。
どうですか、ちゃんとやってましたか？
僕実はですね、神社好きなんです。
なるほど、そこのマニアでもあるわけですね。
なのでですね、これはどっちも知ってました。
私でも本当に何とかでありますようにとか、健康でありますようにとか、本当にそういう願い事をずっとしてたんですけど、それは間違っていたということですね。
間違っていたというよりかは、こうした方がいいよっていうぐらいのことなんでしょう
ね。そうですけどね。で、その人間関係と、同じようにね、正しい儀礼やマナーを守るということが基本中の基本なんですね。さらに神様は汚れを、嫌うのでね、身も心も清めるということが最も重要なんですね。手水で、身を清めるということも、できるだけ午前中に参拝するのが推奨されているというのも、心も体も正常な状態で神前に立つためなんですね。
なるほどですね。 そして意外なのがですね、お賽銭箱に賽銭を入れるのも汚れを落とすためということなんですって、汚れや災厄を金銭に移して、自分自身を清めることで福を呼ぶということなんだそうです、決して幸運を買うためにお賽銭を入れるっていうことではないということなんですね、
でよりね確実に願いを届けたいならば通常の参拝では入ることができない本殿内の神前に立って祈りのプロである神職の祝詞を通じて神様に願いを届けるご祈願をするというのも手なんですね。で
ご祈願というとですね、七五三ですとか成人式といった人生の節目に行う場合がありますし、あと合格祈願、交通安全といったように、祈願の内容そのものは様々ですよね、でこれが本当聞きづらかったんですけど、祈願料、3000円とか5000円とか1万円とかって、変わってくると思うんですけど、この祈願料の違いで、ご利益が変わるのかどうかってことなんですよね、
これもね実際に神奈川県の寒川町の寒川神社で聞いてみたんですね。
実際に、
祈願料の金額の差というのはご祈願後に受け取る受容品の差でね、ご利益に差があるわけではないとのことなんですね。
そうなんですね、ちょっと安心しました。
一定額以上だと巫女さんがね神楽を舞うといったように祈願の内容に違いがある神社というのもあるんですね。
なるほど、一方で祈願ができるお寺さんもあったりするじゃないですか、その場合はどうなんでしょう。
例えば栃木県佐野市にある天台宗の佐野厄除け大師ではね、3000円はその日1回、5000円は毎月1回、1万円は毎日祈願するという違いがあるんですって。で違いはあるんですけれども、こちらも金額でご利益に差が出るわけではなくて、ご利益は日々の生活での心がけ次第ということでしたね。
なるほどですね、あと厄除けで有名な神社あるいはお寺に駆け込むのは、人生に3度訪れるという厄年、これを気にしてっていう人が多いですね、僕も実際そうでした。
で厄年にはね宗教的な教理上の意味合いがあるわけではないんですが、運気が変化すると考えられる厄年に引っ越しとか新築といったね生活の大きな変化を重ね合わせるべきではないという考え方もありますね。江戸時代中期にはね現在の厄年の考え方というのが出来上がってたんですけれども、実は42歳だと死にですね、で、33歳だと三残というその語呂ですね、この語呂の悪さというのが影響した側面があるということなんですね。
なるほど、そうなると気にしすぎるのも良くないですけれども、その日々こう暮らしていくことでこうなんていうんですか、こう悪い感じっていうのは檻のように溜まっていくような感じにする時があるので、それを長い機会ぐらいで考えると、厄払いを受けるというのも手でしょうね。あともうすぐお正月じゃないですか、お正月といえば初詣なんですけれども、人気の神社とかお寺さんに行くと毎年100万人とか、すごい数の人が殺到しますよね、この初詣に特別な作法っていうのはあるんですか。
この初詣にねその明確な決まりというのはないんですって。なんですが清潔なところに福は来るというふうに言われてるんですね、新年だからこそ清掃が望ましいということなんですが、きちんとした身なりであればいいんですね、あと下着だけでも新調するといいかもしれませんねというふうにおっしゃってる、そういう声もありました、あと参拝するのは元旦でなくてもいいんですけれども三が日までに行った方がいいでしょうね、三が日に行けないならせめて松の内の7日までに行くといいということです。
あとですね、お正月っていうとこうお酒を飲むこと多いじゃないですか、でそのお酒を飲んでからそのお参りに行ってもいいんですかね、
お酒はねお清めお供えでもあるんですね。なので少し飲んでいくくらいはいいんですって。ただ泥酔は論外ですけど、
そりゃそうですね、あとその他にですねこれ面白いことが本誌に載ってるんですけれども、門松、お正月の風物詩ですね、これはお正月にやってくる年神様を待つ準備ができましたよという目印なんだそうです、年神様を待つっていうのと松の木の松をかけている、
かけてるんですね。
意外と語呂系多いですよね、 あとそれからですね、鏡餅にはですね、うん、神様の魂を分けていただいてパワーを受け取るという意味があるんだそうです、うんうんうん、まあ、それぞれの意味を知っとくとですね、うん、あの準備にもちょっと気分が変わるかもしれないですね。
そうですね、ただ単に知らないでねやるよりもね、ちゃんと意味を知っておくというのは重要ですね、うんうん、あと日本のね神々は八百万の神々と言われるだけあってね、道端の石から太陽、月に至るまで自然界のあらゆるところに存在してるんですね。
トイレにまで神様いるぐらいですかね、
うん、そうですね、そうですね、うん、はい、でその神様はご利益を分担していて得意分野があるんですね、うんうん、で人間の願いは大きく分けて、生活の平和と幸せを願った福というものと、はい、財運の禄というもの、うん、そして、健康長寿の寿、ことぶきですね、うん、っていうところに分けられるんですって。でそれぞれの願いに合った神様に参拝するといいんですね。
そうなんですよね、うん、神様の得意分野、つまりご利益は、神様が神話でどのようなことをしていたかだとか、うん、どんな神格だったかっていったことをもとに現代に対応するものが当てられています、はい、あのまあ、太宰府天満宮のね、うん、あの天神様の学問の神っていうのは、その菅原道真公が、ね、優秀だったからっていうのもあったりするわけですけれども、ね、はいはい、日本神話の最高の神様っていうと、うん、伊勢神宮に祀られている天照大神ですよね。
そうですね、天照大神は日本の神々のトップに君臨する最高神ですね、はい、祈るならやはり国家の安泰だとか世界の平和といったものがふさわしいんですね。大きいですねもしくはね、社会のために大きな仕事を成し遂げたい時ですね。
来月のノルマ達成できますようにじゃダメなんだ。
ちょっとちっちゃいかもしれないですね、それはね。
ですね、はい、一方ですね、全国で広く信仰されている八幡様、はい、これは武力に強いというところがありますので、うんうんうん、まあ、武士の勝利祈願の神様だったわけなんですけれども、はい、現代ならビジネスを祈るといいでしょう、はい、まあ、要するに、ライバルに勝って一等になるぞ、はい、みたいな感じですよね。
そうですね、その他にもね、商売繁盛ならばビス様、それと宇賀の御霊の神、つまりお稲荷様ですね。
あ、なるほど、
うん、で夫婦円満ならばイザナキの神、イザナミの神の夫婦神、
はい、それから縁結びの神様として知られる出雲大社の大国主の狼は、うん、商売繁盛、健康、長寿といったご神徳もあって、うん、ご利益満載と、はい、お得な感じですね、うん、まあ、出世か健康か金運か恋愛か、まあ、叶えたい望みがあるならまずは神様の個性を知るっていうのも面白いかもしれません、
ね、はい、奥深いです、
はい、週刊日経トレンディ、今週は開運の素朴な疑問について探っています。後半は参拝した時に手に入れる人も多いお守り、うん、それから今年2013年に大フィーバーを起こしました伊勢神宮出雲大社についてお送りします。
週刊日経トレンディー、今週は開運の表技裏技と題してお届けしています、はい、さてね、神社やお寺に参拝した時にはお守りとかお札といったね需要品を手に入れる人も多いですよね。
そうですね、
でお守りは守り札の略でね、一般的には袋の中にお札が収められています。でお守りはご祈祷が済ませてあるのでね、神仏の力が宿っているんですね、うんうん、買うものではなくて授かるものだと考えるべきなんですよね。
ですよね、うん、つまりそのいただく時にもお守りいくらですかではなくて、うん、いくらお納めすればいいですかみたいな聞き方をするといいって言いますね、う
んうん、はい、でお守りは交通安全だったりとか縁結びといったね一般的なご利益のものから祀る神様に由来する一芸を持つものまでね多種多様なんですね、うん、授かったお守りは自宅で保管するよりは持ち歩いて神仏の力を身近に感じたいということですね、
うん、でもそのずっと同じものを持ち続けるのではなくて、うん、1年をめどに授かった神社ですとかお寺に返納するっていうのが基本になりますね。
そうですね、これはね新しくすることで蘇りのパワーをもらうことができると考えられているからなんですね。で1年をめどに返納するのは最新の分身と考えられているお札も同じなんですね、はい、遠方の場合は近隣の社寺に奉納してもいいんですけれども、最低限神社から授かったものは神社へ、お寺から授かったものはお寺へ奉納するということを心がけたいですよね。
はい、あのお札にはですね 神社や祀っている神様の名前が書かれていて、御朱印が押してあるのが一般的です、はい、で中でも有名なのは伊勢神宮が発行する神宮大麻ですね、うん、お札を拝むことで伊勢に参拝したのと同じ御利益があるとされていて、まあ、現在ではですね、うん、伊勢神宮だけではなくほぼ全国の神社で授かることができます、
はい、この神宮大麻と身近にある氏神神社のお札、そして崇敬する神社のお札を並べる場合にも決まりがあるんですね、はい、一般的には中央に伊勢の神宮大麻、向かって右に地元の氏神様、左に崇敬する神社のお札を祀るという決まりがあるのでね、それは注意したいですね。
そうですね。そしてもっと身近な存在でですね、うん、人々の生活に寄り添っていて、まあ、運をもたらしてくれるものって言いますと、うん、例えばだるまさんですとか、はい、七福神といった縁起物ってありますよね。
そうですね。その縁起物界のトップタレントといえば招き猫ですね。
ああ、なるほど、はい、そうですね、
神仏とね明確な関連はなくて、由来には諸説あるんですけれども、右手が金運を、左手が客を招くというふうにされてるんですね。で、見た目の愛らしさっていうのも相まってね、商売繁盛を願う人々が身近に置いてきました。ま
あ、日本人猫好きですから ね、
ね、やっぱなんかね、はい、確かにね、可愛いといえば可愛いですしね。
ですよね。あとですね、日本古来の神であるエビス、うん、それから古代インドの神である大黒天、毘沙門天、弁財天、うん、それから中国の神様である布袋尊、うん、寿老人、福禄寿のいわゆる七福神には、うん、商売繁盛だとか延命長寿といった人が叶えたい望みが集約されている、うん、もうオールスターですね。
オールスターですね、はい。
七福神巡りは全国におよそ300箇所以上あるんですけれども、もともとは御利益の多い神仏に数多く詣でて幸運を得たいと願う民衆の間で自然発生的に起こった信仰形態なんだそうです。
そしてね、だるまですね、
はい、
だるまは中国の玩具である不倒翁がルーツなんですけれども、
これ倒れないおじいさんの王ですよね、はい、沖縄っていう字ですよね。
そうですね、で日本人は七転び八起きの不屈の精神というのを見てるんですね、
はい、
そして熊手には福をかき集めてくれるということを期待したんですね。
ですね。
で一方で福助だとか仙台四郎といった実在の人物、これは生前のエピソードから縁起物に姿を変えて人々の生活に浸透していったということで、まあ、商売繁盛といった願いをかけられる存在になりました。
いろいろ縁起物にもありますね。そしてですね、うん、今年は20年に一度の式年遷宮を迎えた伊勢神宮、
はい、
そして60年に一度の遷宮である平成の大遷宮を迎えた出雲大社というふうにですね、はい、うん、日本を代表する2つの神社で参拝者が急増しましたよね。
そうですね、まあ、一新した社に尾鷲神様のご利益に預かりたいところなんですけれども、はい、周囲ではね大渋滞が起きたり境内に大行列ができたりとね、あまりの人手に参拝するのがもう一苦労になってますよね。
そうなんですよね。ただ実はあの伊勢神宮の天照大神ですとか、うん、出雲大社の大国主の大神は伊勢と出雲だけに祀られているというわけではないんですよね。
そうなんですね。同じ神様を祀る神社だとか両方の神様にゆかりがある神社に詣でて大混雑から離れて心静かに手を合わせるというのもいいものですよね。
ですね、
うん、
例えば天照大神を主祭神として祀る関東の神社というと東京のお伊勢様と呼ばれる東京都千代田区の東京大神宮、
うん、
それから横浜市西区にある伊勢山高大神宮です、うん、まあ、共に明治時代に伊勢神宮の神霊が分霊、まあ、分けられた、うん、比較的新しい神社になります。
そうなんですね。そして出雲大社にも分祀として大国主の狼のね神霊を祀る出雲大社東京分祀というのがなんと都会のど真ん中六本木にあります。
これですね、うん、六本木ヒルズ森タワーの、うん、六本木通りを挟んで向かいの酒屋さんの角をですね入っていくとあります。
詳しいもう行ってるんですね。そういう
のそうですね、
はい、でご紹介したねこの3つの神社というのはいずれも最寄り駅から徒歩圏内でねアクセスは抜群にいいんですよね。
アクセスですね、
はい、まあ、ここでアクセスと言ってしまうあたりトレンディーかもしれない
ですね、
はい、で首都圏にいながら心静かに伊勢出雲の神様を拝むことができる穴場と言えますね。
そうですね、
はい、
大国主の狼は縁結びの神様と信仰されているだけあって、うん、国づくりの過程で各地の女神たちとの間に多くの子孫を設けた濃い大き神と言われています、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、京都の出雲大神宮など大国主の狼を祀った神社は全国にあります、
はい、あと大国主の狼の分身とされる大物主の狼、これを祀る神社というのもあるんですね、はい、日本最古の神社と言われている奈良の大神神社ですね、はい、古事記によりますとね、出雲で国づくりをしていた大国主の狼のもとに海を照らしながら偉大な神様が現れて、自分は大国主の狼の先御霊串御霊であると名乗って、自分を大和の東の山に祀れば国づくりに協力するというふうに告げたそうです。
この先御霊串御霊っていうのは、うん、幸いなる魂、奇妙の木ですね、うん、それに魂って書いて先御霊串御霊と読むんですけれども、うん、まあ、いわば大国主の狼の強力な分身といったところです、うん、でこの奈良の三輪山をご神体とする大三輪神社は、うん、今も全国屈指のパワースポットとして知られています、
はい、
まあ、その他にもですね、うん、大国主の狼と同一視されている大国玉狼を祀る東京府中にある大国玉神社、うん、これは源頼朝ですとか、うん、徳川家康といった時の権力者たちも信仰していた神社なんですね。ということでですね、うん、まあ、いろいろいろんなところでその伊勢の神様、出雲の神様、ね、参拝できるんですけれども、はいはい、歴史的に出雲大社、うん、それから伊勢神宮にゆかりのある古社、うん、古い社ですね、うん、にも注目してみましょう、うん、まずは天照大神が伊勢にたどり着く前に聖地を探して巡行したとされる地があるんですよね、
はい、これらの巡行地というのは元伊勢というふうに呼ばれていて神聖視されてるんですね、うん、元伊勢の場所には諸説あるんですけれども、丹後のこの神社だとかね、奈良の桧原神社は有力な候補地とされてるんです。
日経トレンディ1月号にはですね、今回の開運についての基礎知識、この辺をですねもうちょっと詳しく掲載していますので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、今週は開運の表技裏技と題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
はい、チェックマンです。
なんか先週ですね、チェックマンさんが真面目すぎたんじゃないかっていうメッセージが多数寄せられているんですけど、
今年も終わりですからね。
そうですよね、2013年おしまいでございます。
年のせいぐらい真面目に締めさせていただければというふうに。
なんで声がちっちゃくなる、
うん、なんで声がちっちゃくなるんでしょうね、うん、ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう、
はい、今日紹介するのはインコアイスだよ。
出た
出た。
いや違います、間違います。正確にはインコアイスドラですね。
ん、インコアイスドラ、
はい、
インコアイスっていうのはインコの味がするって、で要するにインコの餌である雑穀が入っているアイスでしたけれども、うんうんうん、ドラってドラ焼きですか。
正解
はは
正解。
いや説明に進んでください、
はい、説明することないのかなきっと
正解
思いっきりズボシだったようです。これはどら焼きの皮の中に、インコアイスがあんとして入っている状態というふうに考えられるんですね。
正解。
やばい編集長、
全部
先回りしちゃってますね。
ちょっとなんか喋ってもらわないとね。
ですよね、
うん、
正解以外ほとんど言ってないんですけど、
う
ん、
そうですね。じゃもう一回改めて説明していただきましょうか。はい、どうぞ。
インコアイスがどら焼きになりました。
まあ、確かにそこまでですもんね。
これ
実際そのインコアイスって本当に売れてるんですか。
いやなんか売れてるんですよね。
だってあれですよ、私11月の頭に買おうとしたんですけども、はい、発送来年になるって言われました
。え、年また
ぎですよ、まさか
売れっぷり、
うん、でもあちらさんは本業がカフェでして、
う
ん、要は副業としてインコアイスをやっておられるんですね、
うん、まあ、生産能力的にはね、
はい、
知れたもんでしょうけど、
なので、まあ、しかしそれにしてもですよ、うん、それにしても、うん、まさかの年またぎでここへ来てのインコアイスドラ 12月2日に発売になったんですけども、はい、これ即日売り切れでございます。
はあ、そんなにみんなインコが食べたいんですかね。
でもそのなんだろう、また なぜインコアイスをどら焼きにしようと思ったんでしょうかね。
あのこれ広島の、うん、ですね、天候堂さんという、はい、和菓子屋さんが発売したんですけども、はい、インコを飼っていたそうです。
また別なの、インコアイスと。
ですね、インコ飼い主つながりで。
あコラボしたってことですね。
ああ、そうそうそう。
インコ飼ってたから。
インコ飼ってたからってちょっとなんかインコ飼っててどら焼きにしちゃうのみたいな。
いやなんかそのね、話題になる割にはスタートがものすごく安直な感じが止まりませんね。
へ
ー、今年最後にご紹介するネタがこれでいいんでしょうか。
いや、むしろチェックマンズチェックらしいなっていう気がしました。
確かに、ね、
確かに、ね、じゃあスコアをお願いします。
いやそれ僕、はい、この、インコアイスドラのホニャララド10点満点だ、ね、
はい、待ってました。鳥は英語でバード
一応聞きますよ、何点ですか。
10点。
まあだろうね
意味が
いやでもこれあのなんかインコは良い匂いがするということで、まあ、食べてみても美味しいし、はい、まあ、それなりに話題になるしという感じなんですけども、うん、これなんか他にもありそうですよね。
いや以前ね、この番組でインコアイスのお話をした時に僕は、提案したいって言ってるんですけれども、はい、カブトムシの味がするっていうことで、スイカの、赤い部分全部食べちゃって、もうほとんど白いところに入るよぐらいのあたりって、あれカブトムシの味だって僕思ってるんですよ。
あーなるほど、要はカブトムシの気分になれるっていうことです ね。
あと、はい、血を舐めると鉄棒の味がするっていうのはどうですか。
何をおっしゃってるのか、何をおっしゃってるのかそう
ということで2013年最後のチェックマンズチェック、
はい、お後がよろしいようで、
グダグダになってしまいました、
はい、
また来年、
はい、来年もよろしくお願いします。
はい、
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、
はい、
一つ僕からも神社の裏技を、
裏技あるんですね。
先ほどですね、はい、ご紹介した六本木にあります、はいはい、出雲大社東京分社、
はいはい、
まあ、縁結びの神様ということもあってですね、うんうん、実は、うん、若い女性の参拝客がすっごい多いんです。
そうですね、
僕時々お参りに行くんですけど、
はいはい、
男性が僕一人しかいなくて、
あ本当に、
で周りはもう20代の女の子ばっかりっていう時も本当にあったんですね。
あなるほど。
ですから、うん、まあ、良いご縁が欲しいと思われる男性諸子はですねご近隣の出雲大社に行ってみるのも一つの裏技かもしれないです。
なるほど、そういうことですね。はい、そうですね、今だから本当にその若い女性がもう数年前からですけどパワースポットというところでね、なんかいろんなところに出向いてますよね。
そうですね、
私のその周りでの若い子がなんか今回はここに行った、今回はここに行ったっつってすごいんですよ。
あ神社とか
そう
お寺さんとか、
うん、でそれで都内のところでも本当に女性たちが押し寄せてるっていうのをね聞いてますのでね、まあ、そこを裏技と言ってしまうのかどうか分かりませんがね、
もしかしたらバチ当たりかもしれない。
そうですね、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来年ですね。
そうでした、
はい、はい、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。良いお年をお迎えください。
はい。